熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。このコーナーでは熊本地震発生直後から現在に至るまで、この熊本で様々な形で支援活動をされている個人団体の皆さんの思い、そして現在の活動状況などをお伺いしています。今回は震災がつなぐ全国ネットワークの松山文則さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
様々な団体がこの熊本地震に際してこの熊本に来てくださって、現在もいろいろな活動してくださってるんですが、この松山さんがいらっしゃる震災がつなぐ全国ネットワークというのはどういった団体なんでしょうか。
はい、まずですね、阪神淡路大震災があった後ですね、その支援活動を行っている仲間たちが集まって97年に設立したネットワーク組織です。なのでこの震災というのは東日本ではなくて阪神淡路大震災の震災を指しています。
ということはもう20数年。
そうですね、昨年の11月でちょうど20年になったネットワーク組織です。
そのどういった思いからそのネットワーク組織を作ろうということになったんですか。
聞くところによりますと、やはり社会変革を市民活動の中からしていこうと、でそういったところから共生社会を目指そうっていうところの思いを同じくした人たちが、やっぱりこういうみんなでつながっていくこと大事じゃないかっていうことで、設立したというふうに聞いています。まずですね、97年に設立しまして、もう翌年の98年には、栃木県の那須で大きな水害がありまして、まあ、そういったところにその、略称で新綱っていうんですけれども、新綱の仲間たちがボランティアセンターの運営などに応援に入っている、もしくは応援といいますか、もともとボランティアセンターは何していいのかわからないっていうようなところに、そのボランティアセンターをこうやって作っていこうというような指南をしたりとか、一緒に作っていくっていうのをするようになってから、各地の水害とか地震災害で、実際にその新綱に関係している仲間たちが動いているっていう組織ですね。
ということは実動部隊なんですか。
はい、実動部隊というよりは加盟している団体それぞれが現地で活動するという団体でして、で そこの事務局が、まあ、当時は神戸の団体が担っていまして、今は名古屋にあるレスキューストックヤードが事務局を担っているという形になっています。
どれぐらいの団体が加盟しているんですか。
は
い、
今現在は、団体で36で、個人会員が31いまして、ちょうど先日総会が、今年度の総会が行われたばかりです。
個人の方も加入してらっしゃる。
そうですね、例えば行政の職員の方とか社会福祉協議会の職員の方も組織としては会員になれないんですけど、その新綱の理念に賛同してくださって個人で会員になってくださっています。
このネットワークを組むことでの効果利点というとどんなところにあるんですか。
はい、よくネットワークですとその目的ですとか、じゃあそこで何をやるのか、誰がどこまでやるのかっていうところに関して、まあ、多少あやふやになってしまいがちなところなんですけれども、新綱のいいところはみんなで、出し合って作っていて、でまた現場に入った時もお互いにいいところは褒め合いますし、なんかおかしいなって言った時にはお互いにちゃんと指摘し合って、そして作り上げているところがいいんじゃないかなというふうに思っています。
また2年前に発生しました熊本地震の際には、まあ、どういったタイミングでこちらに入られて、そしてその後どういうタイミングでどんな活動を続けていらっしゃるんでしょうか。
はい、まず、新綱の事務局としましては、会員の団体がいち早く熊本に入って、で、まあ、被害状況の確認ですとか、まあ、どこでどんな支援が必要なのかっていうのを行き始めた、その団体の情報を事務局として集めていました。でその私自身が熊本に入れたのはゴールデンウィークぐらいだったんですけれども、まあ、それまではそれぞれの関係団体からの情報を集めて、ね、その情報をまた、関係団体に共有してというような形をしていました。まあ、ただその時にはすでに日野国会議の、まあ、始まりの会議がすでにありましたし、ゴールデンウィークにはもう100名以上参加するような会議にはなっていました。ただそこに参加できない、例えば南阿蘇 とかですね、ちょっと距離があるところに支払とかで活動している団体からも情報は入りましたので、日野国会で当時共有できなかった、まあ、参加できなかった団体の情報などもこちらの方で、まあ、あの集約といいますか把握することはできていました。
そのように最初の段階では活動をされて、はい、そしてその後どのように展開されたんですか。は
い、で、まずいろんな地域でですね、まあ、あのいろんな課題が出てくる時期になった頃ですね、日野国会議とはまた違った形での、まあ、情報共有と、あと課題をみんなで出し合って、でそこに知恵をみんなで、出し合うというような情報共有の会議を持とうと思いまして、それを3回ほど、熊本市内ですとか、まあ、近くの近郊のところで、開催をさせていただいたというところです。でそこには新綱の仲間たちも来てもらいますけれども、それ以外にも地元の支援者の方に来ていただいて、そこで過去の災害の時にこんな風に対応したよとか、これからこんなこと考えられそうだねっていうようなところの、まあ、共有だけでなく課題解決のための手法をみんなで知恵を出し合ったというのがありました。
震災をもうすでに経験している方々からその地元での経験をもとに、これからどんなことがこの熊本で起きえるのかというところも含めたところでの先を見たその検討会といいますか話し合いなわけですね。
そうですね、まあ、過去の被災地の被災地からの学びをいろんなところに伝えていきたいっていうところが新津南の理念の一つでもありますので、まあ、過去の対応の事例をそのまま持ち込むのではなくて、過去では一応こういうふうにしたけれどっていうような経験があるというところを知っていただいて、相談相手ですとか一緒に考えていく仲間に、なっていければなという思いで関わっております。
松山さんご自身もその熊本地震後どれくらいこの熊本に入られました？
20は行ってないですかね。でも、はい、まあ、たびたび短い期間で往復することもあれば、2016年の11月から12月にかけておよそ1ヶ月、三船町の方に滞在したという形もありましたので、名古屋からちょうど、まあ、直接の飛行機もありますので、たびたび来ていて、まあ、20回までは来ていないかなぐらいかと思います。
来るたびに様子っていうのはこう変化感じ取られますか？
そうですね、特に益城町のあたりですね、道が広がってきたとか、倒壊したままの家屋がずっと見られてたのがだんだんと片付いてきたというところは見えてきてるんですけれども、ただそれは、片付けるべきものが片付いてきただけであって、そこにあった人たちの生活がどんどん逆に見えなくなっていると言いますかね、避難所というところではそこにすぐに見える状況でしたし、いわゆる建設型の仮設住宅であればそこに行けば生活が見えるんですけど、やはり、7割以上の方がですね、みなし仮設にいらっしゃるというところで、本当被災されている方の生活が見えづらいというのはきっといろんなところで、被災者自身も大変だろうし、そこをサポートしようと思う支援者の方も大変だろうなというふうに思いながら、たびたび通っているという感じですね。
今後これからこの熊本にとって、まあ、どういったサポート支援が必要だなって松山さんは感じられますか？
はい、まだ まさしくそれをですね、ここに来てまず知らないと、自分たちが持っているものの何をお出しするのがいいのかっていうのはわからないと思いまして、まあ、よく、過去の被災地の支援経験があるものがこう持ち込み企画を結構すると思うんですけれども、まあ、それがこう独りよがりにならないようにですね、いろんな可能性はあるんですけれども、その中でじゃあ今実際どんな課題があって、今後どんなことが起こりそうなのかっていうのを一緒に考えていきたいな、でその中で例えば過去にはこんなことをやりましたよっていうような事例をお出ししながら、じゃあその課題についてどんなことできるかっていうのを考えていきたいなというふうには思っています。
今年度もその企画会議といいましょうか、こちらには移動寺子屋という名前で表現されておりますが、予定されているんですか？
はい、一応ですね、4回ほど年度前に熊本で、まあ、学びの機会として、寺子屋を開催したいなというふうに思ってまして、それは支援者の方もそうですし、当事者の方もそうですし、これから支援をしようと思われている方も含めて、どうしたら過去の学びを今に生かせるかなということを一緒に考える機会を持ちたいと思っています。
今回は震災がつなぐ全国ネットワークの松山文則さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。